主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
宮崎です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。 おもれき340回です。
340、はい、
ちょっといい言い方ですか。
そうですね、
はい。あのケリーさんね、今ちょっと家の片付けを頑張ってるんですけど、
はあ、
なんていうの、昔買って本棚に入らなかった本を押し入れの肥やしとして封印してたんですね、
うん、
まあ、それがですね、いろいろと出てきましてですね、
お
ね、
でっかい本ってこと？
でっかくもない漫画本なんですけどね。でもね、あの、
あ、物理、その幅って意味じゃなくて溢れちゃって、
溢れちゃって本棚に溢れてですね、うん、で、あの、まあこれはもういらないやっていうのもあれば、
う
ん、っていうのがあったんですけどね、まあ、でそれはちょっと知り合いに譲ったんですけど、
うん、
で後でマニアの人と話してて、こんな本が出てきてね、もういらないからね譲ったんだよねって、友達にあげたんだよねって言ったら、
うん、
いやーケリーさん、あれはプレミアムがついて、
うん、
今1万ぐらいしますよ。
へ
ー、それただであげちゃったんだよ、
うん、
ちょっとショックでね。うん、
でもあげた人は別にそのそれが好きなんでしょ。
うん、で、
その別にどうでもいい人にあげたわけじゃないんでしょ。
うん、じゃあいいだけど大事に読んでねって後でメールで送っておきましたけどね、うん、
返してねって言えば。
いや、言えなかったそんなの。
これと返っこしてみたいな。
いや、もういいですけど、あ、それよりもっとケリーさん、あのプレミアムのついてるコミックをいくつかまだ持ってるので、
ああ、
それを持ってるだけでちょっと心が豊かになる。
ああ、そうです
か。みなずきさんからもらった本も大事に
プレミアついてるの？
ついてるはずなので。
本当に？じゃあ返して。
大事にしないでしょ。だってみなずきさんくれた時、みなずきさんその本くれる時、
ああ
、屋根裏から出してきたよ。
そうそうそ
う
そ
う、うん、こいつこんなとこに本を入れてるのかと思って、
うん、それこそ溢れたやつはもうどんどんもう置く場所がない、
うん、でうちにも出てきてなんか、うん、ね、あの大事に水月さんからくれたの取ってますよ。あの当時はね、神田とかまでそういうのあさりにね、
あんた言ってたね、そんなこと。
プレミアムついた漫画本を探しにコレクターで通ったりしたもんですけどね、
うん、
大人になっちゃったね。まあ、あんまりどうでもよくなったけど、
まあ、
うん、まあ違う形でこうゲットできたりするのでね、うん、
別にプレミアつけるために買うわけじゃない
じゃないですけどね、うん、当時はそれしか読む手段がなかったのでっていうのを今も取っているんですけどね、うん、ないです、そういうの。
どういうこと？
水無月家にはなんかプレミアムのついてる本とか。
いや、それもありますけど。
売ろうよ。
いや、売ろうよ、うん、
飲み会に当てるように。
なんでやん、じゃあお前も売れよ、それ。
いや大丈夫、僕の宝物だもん。売れませんよ。
むちゃくちゃや
から言ってること。いや、僕のものは僕のもの、水無月さんのものも僕のもの、このジャイアニズム的な。
うーん、
まあ、押し入れてすごいですね。そう、思い出の巣窟ですね。
檻が長年の
ハ
マってる、
うん、またちょっと面白いもの出てきたらまたネタにしようと思いますが、今日はですね、弓の話ですね。前回に続いて弓の話ですね。参考資料にさせていただいたのが、武器で読み解く日本史、
うん、
山田勝さん監修、作り事務所、
うん、
編著、PHP 文庫から出ております。前回は弓というのが武器ですね、人をやっつけるための武器として定着してどんどん改良されてきた古代の平安時代までのね話をしてきましたが、
はい、
今度はちょっと鎌倉ぐらいの話、まあ武士の登場か、
うん、
その辺の話からですね、 まあ、前回ね、伏竹弓とか、うん、三枚打ち弓とか、
うん、
重藤弓というようなこう改良を加えて、なんていうの、殺傷能力が強くなってきた弓が、威
力が強くなってきた、うん
ですね。すごい強い弓を使いこなした平為朝とかね、源為朝さんとかね、そういう話をしましたが、ここ強くで平安時代中期後期ぐらいになると武士が登場してくる
ん
ですね。で、武士はですね、大鎧で身を固め、騎射を得意とした人たちなんですね。
うん、
大鎧は弓を防ぐための防御に、弓を防ぐ防御に特化して作られた鎧だね。
うん、
でそれを着て馬に乗って弓を射ることが得意なのが武士なの。
うん、
あれ鎧って重いんでしょ。
重いよ、何十キロです。
でそれ着て馬に乗って弓を射るんだからすごいですね。
うん、
でこういう風な感じの人たちが出てきたのに、出てきて転換期として
939
年、平将門の乱が起こります。平将門は弓歩兵と突撃騎兵の連合部隊で挑みます。
はい、
で朝廷側ですね、は藤原秀里が、
うん、
は重装弓騎兵、
うん、
だから大鎧を着て馬に乗って弓で行ってくる部隊、
はい、
でね、平将門は歩いて弓を撃つ人と、
うん、
で馬に乗って刀持って、
まあ
ね、わーってやってくる人との、うん、対決になって、
うん、
藤原の秀里側が勝利するそうです。で、まあこの平安中期の頃の集団戦の戦い方の集団の手順として、
うん、
小集団の重装弓騎兵同士の騎射による矢の打ち合いがあり、
はい、
その後重装弓騎兵たちがそのまま突撃するという、これが定着してくるそうです。
うん、
最初に弓を撃って馬に乗ってる状態で弓を射って、
うん、
弓の雨を一雨降らしてからわーって馬に乗って突撃してくるってこと。
いや、お互い小集団ずつですから。
あ、小集団か、そうか、
狙い合いっこでしょ。
あ、
でそこからだんだん小競り合いになってきて、最後はこう混戦みたいな。
小集団ってどれぐらいなんだろう
ね。小集団まあね、その一族老頭なんていうか、まあ、数十人とかの規模でしょうね。
あ、武士にとっては、
うん、
この時代武士にとっては弓こそ一番の武器に、
うん、
ということなんだね。
うん、
うん、確かに弓いってるねって感じしますね。
まあ武士っぽいね、
うん、
鎌倉とかの、
はい、で鎌倉時代に入っていきます。
うん、
鎌倉幕府は騎射、馬に乗って弓を射る技術を鍛える訓練である騎射三物、騎射三つものを武士のたしなみとして奨励します。
はい、
まず一つが犬追い物、
うん、
多数の犬を放って何匹行ったかを競うものなんだって。
うん、
これは動物虐待じゃないですか。
まあまあそうですけど、まあまあ、
犬狩りみたいなもんですね。
いや、殺さないでしょ。
あ、殺さないの。
先が丸こい嫌でしょ。う
ん、あ、そうなの。うん、で犬に当てるの。
当てるみたいな。
動物虐待じゃない。
まあもちろん今はそうでしょ。
へえ。こんなのどうやってわかんの。
どういうこと。
犬に当てるんでしょ。
うん、
死んだらさ、 そこに転がってるんだけど、でも当てただけじゃキャンキャンキャンキャンってどっか行っちゃうじゃん。
ああ、それはまた誰かが狙えばいいんじゃないの。
じゃあ水無月さん1ポイントね、でケリーさんも1ポイントねってなるの。
審判がいいのかな、
これ今はやってんのかな。
今無理でしょうね、それこそあなたが言うように絶対アウトでしょ
う。ね、はい、2つ目ね、やぶさめ。
やぶさめ、
はい、馬を全力疾走させながら進行方向左手に置かれた3つの的を連続して射抜く、
うん、
ね、これは僕子供心に記憶に残ってる。杉良太郎がやぶさめしてて。
杉良太郎がやぶさめ、
うん、
何、
武田信玄でさ、
あ、
北条氏康が杉良太郎さんで、初登場シーンがどっかの海岸でやぶさめしてた
の。それはなんていう作品なの。
信玄、
信玄、
中井貴一
の、中井貴一のやつ、
うん、
へ
ー、でこんなんがあるんだってのはが存在を初めて知ったのがそれなのね。
杉良太郎、
うん、じゃあやぶさめ。
え、だってよくお祭りとかでやってんじゃん。
ケリさん田舎にはなかった。
ケリさん田舎にやってなくてもあのテレビとかでよくやってます、ね、
知らなかった。
知らない。
でやぶさめ祭りってのも最近初めて見た。
そうでしょう、
近くで見た、
うん、
うん、そしたらお馬さんが
そうそうそう
脱糞しやがって。
脱糞した、
まあ、おいって思った。
まあしゃあない、うん、生理現象です、うん、
あれあんなのよくできるねって思って。
どういうこと。
やぶさめ、あのダッシュ、馬パッカパッカパッカパッカダッシュしてさ、
走り抜けながら的をいる、
うん、外してる人みたいよ。
もちろん
いる
でしょ
う
ね、
うん、けどあのなんかおじさんとか乗馬クラブみたいな人が来てて、
あ、
行ってた感じで、
うん、
おじさん級の人は上手だった、
うん、
青年みたいなちょっと20代ぐらいかなっていうような人は下手だった。
あ、
うん、
まあまあ年の子ってやつね。
あれでも僕できないと思う。
そりゃそうや、
乗るので精一杯と
思う。乗るのだってできないでしょ。
一人で馬よ乗れないね。はい、あともう一個ね、
うん、
傘掛け左右右左に、高い低い高低、
うん、
大きい小さい大小ね、うん、変化をつけた複数の的を馬を疾走させながら射抜く、
うん、
これやぶさめは何、的が同じ高さ、
うん、
で3箇所にあるんだよね、
うん、
と等間隔に置いてあるのかな。あれ
3箇所1箇所じゃないの。
3って書いてあったよ。
本当に、
まあまあ、
あ、3枚の的は本当だね、うん、
うん、だけど傘掛けは
パンパンパンってやるのか、う
ん、あちこちにあるんだね。
まあまあまあ、そうやね、まあ大体遠距離っていうね、傘掛けは、う
ん、遠距離、
うん、そのやぶさめなんか本当にすぐ
近い
じゃないですか、ね、うん、傘掛けはこう大体ちょっとこう遠距離の的を狙ってやるって、うん、
じゃあそうか、近距離遠距離どっちも技術必要だもんね、
うん、
なるほどね。
弓ね、まさに弓なりに打たないと当たんないじゃない、
う
ん、
いや、
ちょっと遠距離だと長距離だと
行ってまた矢を背中から取って、
うん、
ってピョンってって短時間で
やぶさめなんかそうです
ね、やんなきゃいけないから、うん、大変ですね、
うん、
これが武士のたしなみ。
飛車三つものってね、受験出ますよ。
あ、そうなの。
はい、
その鎌倉時代
から、ね、鎌倉の武士のたしなみ、飛車三つもの。
あ、そうですか。
絶対出ますよ。
習った僕。
習ったよ、
高校で。
うん、
本当、
日本の高校の家庭で学ばれたらって出ると思いますよ。
本当ですか。
はい、3つ、はい、覚えてくださいね。
犬追い物、いや、これ漢字も書けないとダメなの。
ああ、そうです、やぶさめなんか特に。
ひらがなとかダメなの。
ダメ。
傘掛け、
うん、
うーん、
やぶさめなんて書けないでしょ。
書けない、
普通に読めないじゃないですか、
うんうん、いや、字だけ見たらやぶさめって読めるんだけど。
本当に、
うん、でも書けない。
書けないでしょ、
うん、
書ける。
流れかぶら馬、
敵ね、かぶら屋、
うん、はい、来年の 共通テストに出るかもね。
来年ちゃうやろ、今年の。
もう何言ってんです
か。何言ってんすかって、
この後2月の末です
よ。この後ぐらいですよ。
それは収録的な話、
ね、収録的には
もうテスト終わってる。でも配信的には来年の共通テストの日本史
メニュー出たかもしれない、
ね、出るかも。来年の第1回共通テスト
だよ。第1回共通テスト。
来年はもう共通テストでしょ、ね、センターって言わないでしょ、うんうん、表題も変わるんですよ、
まあ、
来年
は、まあ、
続いてたらね、
うんう
ん、はい。でこのね、記者産物
三つもの全然ダメじゃん。
記者
三つもの、
記者三つものの鍛錬をがこう定着するじゃん、
うん、
によってこう違法弓の言い方がより発展していきます、
うん、
一つはね、追い物い、
うん、
物を追う、
うん、
そしているですね、うん、馬をかけさせながら前方をいる、
うん、
どういうこと。だから馬乗って
知りながら 前の
前に向かって
標的をピョンって、うん、
で、押しもじり、
うん、
腰を大きくひねって後方を射る、
うん、
後ろ
すれ違いざまに斜め後ろみたいな。
こんな馬から落ちない、落馬しそう。
それはダメなんです、
こうやって打つの、
うん、
ちょっとお腹が引っかかって動く、うん、ちょっと今背中がちょっとつりました。痛い、はい、
要するにあらゆるシチュエーションなきゃね、
こう、うん、
まあ、でもさ、相手が動いてるとか、
普通の人より高い力だから、うん、もう四方八方打てる方が有利だからね。まあ、
方向もそうだしね、うん、犬を思うなら相手が動いてる、
ラ
ブサメならこっちが動いてるとか、
うん、
近い場所遠い場所とか、要するにあら、うん、戦場のどんな場面でも相手を追い殺せる
ってい う、うん、この3つを極めたら、
そうそうそう、後ろから来たやつとか、うん、
なるほどね。はい、この頃から武家のことをね、
うん、
キューバの家、
はい、
弓と馬の家で、うん、キューバの家と呼ぶようになる、鎌倉時代になる、ね、うん、だから弓と馬が武士の象徴であると。
そうやね、
だあちらさんはキューバの家の人なんですよって言うと、うん、お武家さんなんだっていうふうに、今も使う、こんなの。
まあ江戸時代とかでもね、今はだって武士はいないから使わない
けど、うんうん、
もう江戸時代の武家諸法度なんかでもキューバをたしなめみたいなこと言いますからね、
うん、で
武士らしくあれっていうのが象徴的。
なるほど、街道一の弓取りって呼ばれてるような人もいたわけですね、
うん、家康ですね。
あと今川の義元なんかもそう
な
ん
だ、ね、
だ東海道一の弓取りというと、うん、今川義元、徳川家康、
うん、
ってことはこの人たちは弓の名手だったってこと。
いや弓の名手っていうか、
いやないんだ、
弓取りっていうこと自体が武士、
あ弓イコール武士、
東海地方一の侍だ
と。ああなるほど、
武将っていう意味でしょ。
あそうか、そうだね、今その話をしてたんですね。弓イコール武士なんだね。
そうそうそう、象徴的な、
はい、さあ鎌倉時代なんですけれども、
ほう
蒙古来襲来、
元寇、
はい、元寇が起きます。で日本はね、
はあ、
日本の武家の戦い方は重装弓騎兵、
うん、
大鎧と馬に乗って弓を射るですね、うん、の小集団単位でバラバラに戦う、
うん、
これが鎌倉武士の戦い方、
うん、
でモンゴルはですね、一糸乱れぬ大規模集団戦術を駆使してくるんです、
うん、
だから戦い方が違う、
違う、
なので日本側は大変苦戦するらしいです。
そうですね、
まあ結局台風のおかげで、
台風だけじゃないけど、
うん、でまあなんとか、
うん、
やり過ごすことが勝ち、うん、なんか勝ち逃げできたの、
勝ち逃げ
じゃないな、
逃げちゃいない、
うん、まあなんとか占領されずに、
うん、
侵略されずに済むわけですわな、
撃退した、
はい、なので今までの戦のやり方はではダメだと いうことで、うん、その弓歩兵を用いた大規模集団戦術ってのも廃れてたんだけども、うん、それもこの原稿がきっかけで見直されるようになったそうですよ、
うん
うん、今まではさっき言ったように小集団で弓行ってからわーってやるのがだったんだけど、ここから見直しがされたそうですね、うんうん、で室町時代から戦国時代ですねに入ってくる と、この頃の一般的な戦いが弓部隊による攻撃、
うん、
で、騎馬隊や槍部隊による突撃、
うん、
乱戦になると刀による斬り合い、
うん、
って感じになる。だから弓でわーって打って槍でやーやーって打って、
まあ、まず遠距離でお互い弓のこう、ね、集団でまさにさっきの弓の矢の雨を降らせ合いをして、まあ、ある程度叩いて、でだんだん距離詰めてって最後乱戦、うん、
がもう戦国時代は基本的な感じ、まあまあ
まあね、いわゆる大体時代劇の戦ってそんな感じ、
うん、そうですね、うん、でこういう戦で負傷した兵隊さんの、
うん、
負傷した原因で一番多いのは矢、うん、弓矢で怪我した人が多い。
矢傷。
だから一番やっぱ弓が武器としては有能な武器なんですね、
うん、
で、まあ、この室町戦国時代になるとまたさらに弓が進化します。四方竹弓、
うん、
4つの方向の竹の弓、
うん、
これ南北朝時代に出てきたんですけども、
はい、
木の芯を4つの方向、4方向から竹で貼り付ける、
うん、
今までは前後だけだったんだよね。
ハサミね、サンドイッチをこうまさに完全に
完全に
木を4方向、
うん、なんて例えたらいいんでしょうね。ロールケーキにしちゃったんだね。
ああ、まあケーキみたいな感じですね、うん、そうそう、
巻いてはないけどね、
うん、
はい、次ね、繁藤弓、
うん、
あ、違う、ごめんなさい、うん、あの前回紹介した繁藤弓の繁っていうのはあの滋賀県の市だったんだけど、今度は重い藤の弓に変わったのね、はいはいはい、重いも繁って読むよね、
うん、
でこの刀の巻き方、
うん、
あの昔の繁藤弓はあのなんて弓に漆塗って、
うん、
そこに刀を巻いてさらに補強したりしてたのの、
はい、
巻き方の規格がちゃんと定められたものなんですって、
うん、
重い刀の弓はって書く方は、
うん、
あとね、肥後弓、
うん、
肥後ナイフの肥後ね、うん、
はい、
を複数貼り合わせ、
うん、
肥後を複数貼り合わせて中心として、
うん、
その両側からそばきをつけ、
うん、
これに内竹外竹を貼り付けたもの、
うん、
これがね、今の弓道で使われてる弓だそうです。
はい。
うん、ってことは、肥後を複数貼り合わせて、
うん、細い竹の棒を要するに何本かをまとめたのを芯にするってことですよね。うん、
で、四方向を
にその竹でまたさっきみたいな、うん、ロールケーキみたいにな
ってるの、うん、これ両側からそばきをつけてるからサンドイッチなのかな、
うん、
なんだね。だからなんか伏竹弓がもうちょっとパワーアップしたような作り方なのかな、
うん、
これが今の弓、現代も使われてる弓なのかな、
うん、
っていう感じですね。だから竹、伏竹弓とかのまあ今版感じかと思いますが、
うん、
こうやってまあいろいろ戦国時代に弓がこう活躍してたんですが、鉄砲が伝来してきますね、
うん、
16世紀の半ばぐらいには 鉄砲が伝来してきて、これ以降は戦の脇役に回っていきます。
そうやね、
確かにもう信長の時代の戦では弓矢ってあまり使われてるイメージがあまりない。
なくはないけどね、けど、うん、鉄砲って例えば雨はダメじゃないですか、
うん、
雨の当時は火縄銃だし、ね、当時、まあ、その鉄砲ってのは詰めるのに時間がかかるんで、うん、その合間に来られないように使ったりとか、
まあちょっと、
まあ、飛び道具としては当然やっぱり、ね、鉄砲の方が断然威力があるから、うん、まあそれのサブに回っちゃう。
はい。で江戸時代になっていくと、
うん、
弓は武芸の一種になっちゃいます。
武道、
武道、
うん、
たしなみですね。
まあ本当に 芸術というか、
うん、
実用性っていうのはあんまりない。
ないわね、鉄砲打てた方がいいわね。
うん。でしかもまあ江戸時代になると飛び道具は卑怯だっていう観念が結構出てきて、あんまり武芸の中でもあんまり重く見ない、
うん、なんか家のお庭で的当てしてるぐらいのイメージぐらいしかないね。鉄
砲とか弓ってやっぱり、まあ、やっぱり刀の剣道の方がメインっていうか、
うん、
まあ、平和な時代だからそうなるわ
ね。で明治時代になると古武道として弓道が誕生するそうです、
うん、はい。
だから100年150年ぐらいのスポーツなんですね、弓道、
うん、ってね。まあまあまあそうですね、うん、近代以降のもんですね。
はい。だから室町な鉄砲が来るまでだから、室町中盤ぐらいまではずっと弓っていうのは、
まあね、飛び道具の王様だし、まあ、武器の王様でもあったわけですね。
ほら、海外とかだとさ、何ちゅうの、うん、鉄砲みたいな弓あるじゃん、棒が。
ああ、どうってやつね、
うん、ああいうのって日本じゃ普及しなかった
の。日本じゃねえ、あんまり普及しないんだよね、まあ、それこそこうやって馬上に特化していくと、あれってほら、地面でないと基本的に、なんだろう、つがえられないんですよ。
あ、そうなの、
うん、こんなんてこう、地面に置いて足かけてギュッ引っ張らないと。
あ、こう普通
のあれ、それこそ威力が強いんで。
あ、じゃあなんていうの、
こんなんでは無理。
手ではできない、
ね、手でビヨンってわけにいかないんで、できない。馬上では基本扱えない。
なるほど、うん、あ、だから日本では普及しなかった。
そうそう、まあ、しかも大陸みたいな、やっぱり距離が飛ばせるから威力はあるんだけど、まあ、ああいう広いところでは普及して、ね、ヨーロッパなんかでも使われるけど、
うん、なんかそういうのって日本ってないよね。
日本はね、昔はそれこそ律令の頃はあったりとかしたみたいですけどね。
ああ、そう、うん、普及しな、伝わら
ん。弥生時代からなんかもね、出土した例ってあるんだけど、いまいち日本のその風土と合わなかった
んでしょうな。なるほどね。まあ、なんか有名って言うと、もうあとロビンフットぐらいしか僕イメージない。
いきなり外国じゃないですか、
うん、私のロビンフット様、愛しのロビンフット様、
わかんない、
ね、イクエちゃんの歌だよね。ほら、
イクエ君は優先で聴いてるから親しみはあるかしら、僕は全然知らない。
イクエちゃんとさ、渡辺徹の結婚式の時のさ、ウェディングケーキがさ、あの愛しのロビンフッド様をさ、イメージしたケーキだったじゃん。
知らねえよ、
そう、
覚えてねえ
し。なんかケーキの上にリンゴがあったよね、乗ってたんだよさ、
うん、
ロビンフッドの歌なんだよ、
うんうん、知りません、
はい。ちょっとね、今回弓をやったんですけど、次回はもうちょっと違う武器をちょっと紹介させていただこうと思います。ではお便りいきましょう。
手紙、
はい、ねぎもりさんからいただきました。
ねぎもり、
はい、ケリーさん、みなずきさん、海坊主さん、お久しぶりです。今回も勤務先施設に入所されている利用者様のお話をご報告させていただきます。今年の夏、
はい、
所沢航空発祥記念館に、
うん、
アンリ・ファルマン機が74年ぶりに里帰りしたというローカルニュースが放送されました、
うん、
その際何気なく私の後ろを通りかかった、方に声をかけました、
うん、
なんか 日本で初めて空を飛んだ飛行機が帰ってくるんだって、
うん、
アンリ・ファルマン機だろ、あれは所沢で初めて飛んだんだ、
うん、
あれ、あなたはもしかして航空ファンなの？乗っていたのは徳川大尉というんだ、
うん、
この人軍事オタク？その方は徳川大尉というのは何て読むのこれ、
豪気な
人で、徳川大尉には
慈子
というのがいて、慈子、
うん、
というのは男の身の回りを世話する人間で、
うん、
なんだこの人はただの歴史好きか、その慈子が俺のじいさんだ、
お
ということで、まさか関係者でした、
うん、
ウキペディアなどではこの徳川大尉という方の功は、急いで他の方が乗るはずだったのに、
うん、
この機体に無理に先に乗ったと書いているのですが、その方のお話、じいさんが慈子を辞めて自宅に戻って生活をしていたら、ある日突然徳川大尉が自動車で訪ねてきたので、村中で大騒ぎ、この辞めた後いた生活してたところは所沢から片道30キロぐらい、うん、初めて鉄道が通ったのが大正13年の頃のところにいたそうです、
うん、
聞く限り新しいもの好きで人を驚かせることが好きで、自分でやらなければ済まない方、
うん、
アンリ機に乗ったのも功を焦ったというより、飛行機初めて見たぜ、俺は乗るぜという乗りの良さで乗ってしまっただけではないかと思ってしまいます、
うん、
といただきました、
はい、
アンリ・
ファルマン
、
うん、
これ人の名前なの、飛行機の名前、
ね、フランス人で、まあ、そのフランスで作らはった人、
ライト兄弟、
ライト兄弟はもうちょっと前でしょ、
まあ、もうすごい
フランスから輸入した飛行機でしょ、アンリ・ファルマン、
何こう屋根が、じゃあ翼が二重になってるの、
いやーアンリ・ファルマンそんな感じ、
プロペラ機、
プロペラもちろんあるし、普通の飛行機っぽいんじゃないかな、普通のって、まあ、今のとは違う、
今のとは違うけど、74年ぶりってことはそんなん、あ、帰ってくるのは74年
ぶりか、ああそうでしょうね、
うん、だからもっと前からあったってやつですね、
もちろんだって明治とかの
人でしょ、うん、徳川大尉って誰なの、
徳川義俊だった
、義里さん、
義里じゃない、あの清水家、御三家の清水家の坊ちゃんですね、
坊ちゃんなんだ、うん、ああじゃあボンボンなんだ、
もちろん男爵か子爵かなんかでしょ、うん、
だからじゃあ大尉っていうのは本当にあの少尉中尉大尉の、
あもちろん彼は陸軍に入隊、ね、当時貴族は結構軍隊に入隊するっていうのはまあ普通だから、
じゃあジューシーキャットフードさんのお知り合いのおじい様はその人に
お使いしてた、の人だった
ってことですね、うん、狭いね、やっぱこういうのつながるんだね、
うん、
うん、はい、日本に帰ってきてまだいんの、もう帰っちゃったの、たまたま展示会かなんかで来たってこと、
帰ったんじゃないの、展示が終了したって書いてますか、
はい本当ですね、書いてありますね、うん、はい、はい、ありがとうございます、
はい、
はいはい、続いてですね、長崎のよりよりさんからいただきました、
よりより、
はい、ケリーさん、水月さん、海坊主さん、こんにちは、
はい、
いろいろあった大河ドラマ伊達天でしたが、私は毎週楽しみに見ていました。 BS で見た人の視聴率は加算されないため、地上波の数字だけで悪く言われるのも気の毒でした、
うん、
西南戦争の記憶が残る明治から戦後の東京オリンピックまでを1年かけてじっくり見ることができたので、大河枠で良かったと思っています、
うん、
ケリーさんが指摘されていたドクター X の、話数と役名の関連には全く 気づきませんでしたが、うん、劇場に登場する AI の声が声優の池田雅子さんだったので、銀河鉄道999のメーテルが機械の体を通り越して AI になったように思えてこのキャスティングに感心しました、
うん、
スーパーフライが歌う朝ドラの主題歌の話題では、はい、10年ぐらい前のドラマエジソンの母で初めて愛を込めて花束を聞いて感動したことを思い出して懐かしくなりました。優しい曲でも聴く人を元気にしてくれる歌声だと思いますといただきました。
はい、
はい、ありがとうございます。イダテンね、
終わってますね。
よかったね。
よかったか。
よかったよ。
結局数字的にはひどかった
ですよね。ひどかったね。でも本当良かったと思うけどな。
あ、そう。
なんでみんな見なかったんだろう。みなずきさんなんで挫折したの？大問題だけど。
いや、ちょっとあの人なんだっけ、金栗四三さんの芝居があんまり好きじゃないな。
あ、なんだっけ、中村。今勘九郎さんだっけ。
勘九郎なんだっけ。
そう。
なんか、
そっちだったら僕はまだ
しんどい。
安倍貞夫さんの方がちょっと、
ああ、まあもう彼はね
やりたい放題な、
この役やらしてもあんな感じ。
まあでもいい話は良かったけどな。ね、ドクター X も終わっちゃったしね。
終わったんでしたっけ。
終わってますよ
と。あ、そうなんですか。
で、池田雅子さんが声やってたんだよ。
へ
ー、メーテルの声。
はあ、はあ、機械の声ってこと。機械
ってこと、ね。うん、そうそう、 AI の役で。
へー、
池田雅子さんが。やっぱり池田雅子はあれだよね、オードリー・ヘプバーンだよね。
ああ、の声の人。そうか、うん、そうだね、彼女ですね、確かに。は
あ、あとなんだろうね、池田雅子さんって、あのペリーヌのお母さん役とかさ。
ああ、 CM なんかでね、ちょっとこう、
うん、綾鷹の CM とか出てたね、
最近だったよね。
でもいいお年なんだよね。
そりゃそうでしょ。
野沢雅子さんとすごい仲いいんでしょ、この人。
ああ、世代的にやっぱり、うん、
今でも鉄郎メーテルって呼び合いっこしてるらしいよ。
ああ、そうか、確かにね。なるほど。モノマネのね、なんか最近いるじゃない
ですか、野沢雅子さんのでしょ。あれすごいね。
メーテルの格好してる人もいるでしょ、なんか。
あ、いるんだ。まあいろいろモノマネ芸人っていえばさ、最近ね、沢口靖子のものがね、やる人いるの。なんかチラッと見て、いや、なんかリッツパーティーみたいなこと言っててあ、ちょっと言われたいって思った。
あ、沢口靖子ね、昨日そこでロケしてた。
え、水月タウンで毛がらわしい。
なんでクリーニング屋でロケしてた。
クリーニング屋で何、科捜研の女
かな。今撮影中なんですか、やってんですか。
知らない。多分今だって、なんか1年ものでやったんでしょ、この間。
あ、そうなんです
か。科捜研の女って。
多分そうだと思うけど、う
ん、え、リッツ食べてた。
リッツは食わねえ。クリーニング屋になんかこう、なんなんだね、なんか調べに来たみたいな。
クリーニング屋さん、この洗剤は事件に関係あるんでしょうかってこうやって調べに来てるのかな、うん。サインもらった。
もらってない。
写真は。
すんごい人だった。
そりゃそうだよね、やっぱ身を尽くしてるよね。
身を尽くし、
うん。スーパーフライどうですか。
スーパーフライ、
あのね、 あのほらほらほら、
なんすか、
あのカーネーションじゃなくてスカーレットの、
スカーレット
最初ね、あの歌ね、
フレア、
うん、なんか地味だなと思ったけど、
ああ
、今口ずさんでる僕。
そうですか、うん、まあ、耳で作ったですね、うん、確かに。
ちょっと、あ、毒されてる。
2日ほど前にアルバムが、
あ、出たの。
4年ぶりですかね。あ、4年ぶりじゃないか、数年ぶりに。
あ、スーパーフライ、はい、フレアも入ってるの。
もちろん。
あ、いいね。ちょっとね、しがらきとか行きたいね。
あ、ラッピングの電車があるんですよ、あのスカーレットの。
あ、まあ、それどこのご当地でも来るたびそれやってんだよね。
やっぱりやるんだろうかな、うん、NHK が金出すんかね。
違うでしょ、町でしょ。
あ、信楽高原鉄道ってね、あのあれに、
あ、はあはあ、
戸田恵梨香の絵がドーンってやつが走ってました
よ、うんうん、正面衝突しないようにね、
だそう
そうそう信楽はね、だってあの岐阜の人の話聞いてたら、
ああ
半分が多いの時はラッピング列車明智鉄道走ってたんだって、
ああ、うん、あの子の
そうそうそう、すずめちゃんの、
すずめちゃん
あの悠久三姉妹の末っ子ね、
ああ
うん、だからほらなんか僕前見た時は何だっただろう、平の清盛の時はさ、JR 西日本が東海道線、山陽線、
タイガーもあんの、そんなの、
うん、平の清盛の時に
ラッピングして
松山健一のとか、
う
ああもうだからもう全部観光のため、
まあまあね、うん、今はもうなんか博覧会やってますよ、なんだっけ、
明智光秀さんの、今年は岐阜、
うん、
岐阜も
そう、まあ、岐阜もやるみたいで、京都のね外れの亀岡っていう町が、
あ
彼ねそこのお城に住んでた、
そうだね、うん、あっちでもやってんだ、まあまあ、そうそうそう、
なんか光秀博みたいなやってますよ、
どっかの時はさ視聴率が悪くってそういう大河博がさ、
ああ
全然人来なくってってブーイングが上がってたのあったじゃんね、
あったあったし、今年もだから本当は放送と同時にドーンだったのが放送がずれちゃったんで、
エリカか、
うん、沢尻ですよ、戸田じゃないよ
そうそうそうね、うん、もうそんなんばっかだよね、うん、なんとかね、まあそういうねスキャンダルのないようにね、うん、お願い
したいですね、三谷幸喜が言ってましたね、裏暗いことがある人は断ってください、
うん、
キャスティングを、
そうだよね、
半分冗談で言ってました、
さ伊達天なんかさ、その明治の終わりから昭和の39年まで半世紀分でしょ、
はい、
だから歴史絵巻みたいだからもういろんな登場人物がちょっとずつわらわらわらわら出てさ、
うん、
だから登場人物もさ多すぎでさ、
うん、
あちゃんと最初から見てついてきたから見れるけど、
うん、
あのつまみ食いで見てるさ何がなんだか分かんないよね、
まあそうです
ね、逆にその方が見やすいっていう人もいるのかもしれないけどね、
まあうん、ホームドラマみたいな感じで、
うん、そうだよ、だって朝ドラなんてほとんどさ出てくる人落ち着いてるじゃん、
うん
うん、だけどなんか今の大河ってもううちゃうちゃいろんな人が出るじゃん
ね、もうええってだからもう大河は、
まあ、
もうやめようや、
やめちゃうの平は、
うん、まあでも少なくともまだ2年はあるってことですね、
そう、
うん、
でそれからは妄想大河で、
妄想大河
はい、さあ今日はここまでにしましょう、
うん、
はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています、あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など他にもいろいろとお便りテーマがあります、詳細はおもれきのブログをご覧ください、番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください、メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください、
はい、
はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう、さようなら、
さようなら。